QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました48歳車屋チーム、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
ソニータイマー、ある一定の年齢層の方はピンとくる言葉ですが、若い方にはもう通じない言葉かもしれません。どうでしょうか。皆さんソニータイマー知ってますか。
わからないです。
え、みんな知らない。木田ゆう子さんは知ってますよね。
いや、わかんないです。
うっせぇうっせぇ。
何ですか、ソニータイマー。
ソニータイマータ
イムウォッチじゃないでしょ。
タイムウォッチって何。そもそもタイムウォッチって何。
タイマーウォッチだっけ、なんだっけ。
ストップウォッチのことですか。
あ、ストップウォッチか。
なんかタイムウォッチって言った
ら、タイムウォッチってよくわからないんだね。
なんかテレビはクイズ番組かな。
あ、それタイムショックね。詳しくは榎田師匠に解説をいただくとして、私の同僚が5年ほど前にソニーの55型テレビ、大きいですね、55型というと、このスタジオにあるのと全く同じですね。このスタジオにこう後ろに映ってるやつ55インチです、55型テレビを購入。最近になって映像がフリーズをし始め見れなくなってきました。メーカー保証の終了まで残り数ヶ月だったので、すぐにソニーに連絡したところ、作業員が自宅に来てテレビを確認。で、その作業員が、これ基板が壊れてるようで、本来であれば新品の基板と交換で対応するんですけど、あいにくこの基板がすで、に生産を終了しておりまして、修理は無理ですねと言われたと。ちょっと私ここにクエスチョンマークがつくんですけどね。まあ、で、代替案として、代わりの案として、 4,5 年目の製品の場合、10万円お支払いいただきますと、現行モデル、今の最新のモデルの、55インチのそのテレビと交換させていただきますと、と提示されました。これもちょっと疑問ですよね、何のための保証書なのか。さらにこの同僚の場合、今までこの録画してたそのハードディスクに取り食べていた番組はロックがかかってしまい、新しいテレビでは再生できないのと、まあ、現在使用している音響システムも新しいテレビには対応していないため、まあ、このハードディスク、録画用のハードディスクと音響システムをセットでお付けして10万円になりますと。テレショップみたいなことにですね、まあ、通常で購入すると30万円は超えるぐらいのものなんだけれど、一見すると良い条件に思えるんですが、問題はこれらの代替品、代わりの品には一切保証がつかないという点。で、そもそも買って5年足らずのテレビが壊れたことで始まった今回の話、10万円を出して新製品に交換してもらっても、またすぐに壊れたら今度は保証がないわけで、新年早々同僚は頭を、まあ、悩ませておりますということでいただきました。ですね、まあ、いろいろ言いたいことは私はあるんですけど、まずソニータイマーと言われているのは、ソニー製品はこれね、人によってちょっと違うんですよ。3年といったり5年といったり6年といったりなんですけど、自動的に壊れるという、そういうタイマーがついているんだと言われてて、確かにね、昔のソニーはね、本当その3年目とかね、5年目にね、なんか調子がおかしくなるっていうことがあったんで、私も何回も経験してます。で例えばテレビなんですけど、保証期間が私切れてたんですよ、買って。保証期間切れてて映んなくなったことがあって、でソニーのそのサービスに来てもらって、そしたらですね、ああこれはあの基板の交換になりますと、で、もう所証期間切れてますので、まあ本来ならばあのいくらぐらいお支払いいただいてっていう形になるんですけども、今回はこちらお代は結構ですと。
へ
え、怪しいぞと思って、これは何かリコール的なものがあるぞと思って調べたらやっぱりそうで、
ね、
でそれで結局あの基板交換で、まあ元に戻ってちゃんと映るようになったっていう、まあ、ただその時使ってたテレビはあのソニーのプロフィールっていうやつで、あのオールドマニアはご存知の放送局でも使うようなテレビで、そのテレビっていうかあのモニターです、あのチューナーがついてなかったんですよ。で22インチぐらいでいくらしたっけ、30万ぐらいしたのかな。いや昔家電って高かったですよ。
そうですね、
ビデオデッキだって10万してましたからね、最初。10万のところじゃない、最初20万ぐらいだよね。俺が最初に買ったのがほぼほぼ30万ぐらいでしたからね。 でね、そ今やもうね録画しようなんて別にない全然何千円とかで撮れちゃうじゃんね、うんうん、でまあでこの基板が壊れているようですとこれはいいと。で本来であれば新品の基板で交換で対応なんですが基板がすでに生産を終了してるっていうのがここが私引っかかるんですよ、うん、これあの経産省の通達によるとあの部品っていうのは最低何年かは保有してなければならんというふうになっとるはずなんですけど、うんうん、今違うのかね、うん、これな変わったって話で聞かないんだけど
7年は持たないといけないと思います。
そうだよねなんかね、だからちょっとこのサービスの方になんかこうあのなんか問題があるような気がするんだけど、だからそこで10万円払えっていうのもおかしな話だし、だって保証は効かんないなわけでしょ。だからちょっとこれはあの本当にそのソニーなのか、
うん、違う業者が来たんじゃないですか。
いやあるのよ、時々その ただのあの普通の修理何でもやりますみたいな。でどうなんでしょうね。だからその10万円払っていただくとその他のシステムもひっつけてとかっていうのもなんか怪しいような話だし、これ修理聞くと思いますよ私ソニーだったら。だからそれが
5年ですもんね。
だからちょっとこれは、これが事実その本当にソニーのサービスだとすればこれ大問題じゃないかなという、
ね、保証ない
だからですね。木戸優子さんはなんかこうあの機材が壊れてトラブった思い出とかありますか。
大体でもあのもう壊れた時ってもう買い替えてますよね、はい、ほとんど修理にするとなんかバカでかく高く保証期間ない保証期間以外の時が多いのか、
はい、
だから買い替える時が多いので別に保証期間で壊れるってことはあんまないですね。っ
ていうかね今ねほぼほぼ修理しないからね、だからそのもうユニットごと交換とかなのでだからそういった意味では技術者が減ってんだよね。もうこれも随分前ですけどもう30年ぐらい前ですけどあのパイオニアってメーカーの、 あのテープレコーダーを私いまだに使ってるんですけど、これあのテープレコーダーといってもあの6ミリテープっていうオープンリードのやつなんですけど、これがあの放送局基準の音の再生ができるけうなテープデッキで、ですんごい頑丈なのよ。であのそれがいまあ、未だに使ってるんですけど、でこれがねあの一回火吹いて止まったんですよ
火吹いて
止まったんで、でそれをパイオニア そのサービスに持ってったわけ、でそしたらねそこにねなんかこう老練なねあの技術者っぽいねそのおっさんがいてね、こう分厚いあのレンズの何眼鏡をかけてるような、で何ですかみたいな感じで、でいやこれがですね火吹きましてとかって言って珍しいのお持ちですねみたいな感じで、懐かしいねこれはとかって言って、でもねこれも部品ないですよって、でもね一応これはねちょっと私も中身見たいからちょっと見せてくださいって言って、それで預けたんですよ。で預けて1週間ぐらいしたら治りましたって言って、で取りに行って、そしたら中で使ってたその部品が、まあダメになってて交換しないように、でその同じ部品がもう手に入らない、けれどその別な部品を組み合わせて、数値をこのその容量を、同じ容量にすればまあできるわけですよ、でそれを全部その人がやってくれて、で動くようにしているわけですよ。それはもうやっぱ職人だからできる、
職人技、
そうそう、でこれはもうだからもうありがたい。でお代はって言ったら、いや俺お代いりませんっつって、部品もねこれ見りゃ分かるでしょうけどこれ100円ぐらいだし、これそこら辺の引き出しの中に入ってたやつ使ってみよういいです、私もこれ修理させてもらってこれで本当に面白かったんでとか、あれでパイオニアはちょっとさすがだと、ちょっとだからソニーもそういう技術者が減ってんのかな、サービス担当が本当になくなってますからね。前はね各都道府県に必ずいたんですよ、どこにでもあったんだけど、今それなくなって九州なら福岡だけとか、まあ近畿圏だったら大阪だけとか、下手すると東京しかないとかっていうのもあるんですよ。だからそういうのではだから日本のねその電化製品というのがダメになっていった、一つの表れでもあると思うんですよ、そのサービスがおろそかになってるっていう、 まあ、それをちょっとこう感じさせる、うん、お便りでしたけれどね、まあだからあの例えばほら秋葉原とか大阪でいうと日本橋のデンデンタウンとか、うん、その人のあのなんていうかな人種が変わっちゃったわけですよ、うんうんうん、あの昔はそういう何電気のことが大好きで、うん、自分で部品を買ってきて何かこさえようとかっていうやつとかが、うん、その秋葉原のラジオセンターとか、うん、あそこら辺の中でこうあのうごめいていたわけですよ、うん、でそれがどんどんどんどん減っていってで周りにあったジャンク屋とかパーツ屋がどんどん消えていって、うん、それがどんどんそのオタク向けのなんかフィギュアとか、うん、ねあのゲームの何かとかってやつに変わっていって、うん、でそうするとお客さんの顔ぶれもどんどんどんどん変わっていって、うん、でそれはもう日本橋でもまさにそうで、うん、でだからそうなっていくのがまあだからやっぱ技術的に強い人は確実に減ってるよね。減って
ます。理系のね男の子とかあ、まあ、女の子もあるんですけどもう引く手余ってですもんね、うん、一人に対してもう来てください来てくださいっていう分母が、
うん、これね来週のパラケルでちょっとやろうかなと思うんですけど、うん、あのその理系の問題っていうのはその日本国の命運をこう左右する大問題だと私は思っていて、あの例えばその日本 の, あの火山学者、うん、火山の専門家というのが、うん、これあの一学級と言われてるんですよ。よく言い方いろいろあるんですけどね、うん、一クラスとかって言われてるんですけど、うん、要するに50人ぐらいしかいないと、うん、5、60人ぐらいしかその専門家ですよっていう、それもちろんあの学生とかはもっといるけど、うん、そのまあ教授と言われるような人なんかはそれぐらいしかいないと、うん、でさらに言うとこれもよく言われることなんですけど、富士山の専門家がいたとして、うん、でこの人が阿蘇山に連れてった時に、うん、役に立たないんです、
うん
で、まあ、全然役に立たないわけじゃないけど、うん、なぜかっていうとその山ごとに性質が違うので、うん、だから主治医であるって言い方するんですよね、うん、だからその例えば阿蘇山の専門家の火山学者は阿蘇山の主治医なんですよ、
うん、
で桜島の主治医とか、うん、雲仙普賢岳の主治医とかがそれぞれいるわけです、うん、でそれがね、まあ、減っていってるわけですよ、うん、でも火山はね、日本列島にうじゃうじゃあるわけ で,、うん、でこれが一歩間違うとその市民生活に大変な影響を与えるものである、うん、でそれにその専門家がいないというのはねこれ大変なことでね、
うん、
で、まあ、もちろんそれ以外 の, その地震とかそういう地球物理学全部含めてなんですけど、まあ、そこら辺をぜひアストロ教は応援して
み
て、ね、でまあまあだからそこら辺がその国がなんかその制度としておいどっかにこう忘れてきちゃってきちんとやってこなかったのが今全部つけになって、またなんかムンって出たよ、なんか変な音がしたよまあまあそういうこと、私がいいこと、またなんか鳴ったぞな、木田さんなんか鳴ってるそれ。
いや音止めてますよ。
嘘、今だからバイブ鳴ってない今鳴ったな黙ったなということでございまして、という何でしたっけありがとうございました、ということでエンディングテーマがそろそろ出てくるぞというところでございますが、さあ、1月スタートいたしまして、でこちら大阪にも、緊急事態が布告される、発表される、大阪、兵庫、京都、
はい、
ということで、うん、ということは何ですか、大阪だけかと思ったら神戸に電車で行けば酒飲めんのかなと思って
渡ったらダメですから奈良か和歌山に
奈良か和歌山しかないよね
滋賀
遠いな、
滋賀遠いですね奈良かな
奈良、うん、中央線で生駒ぐらいまで行って
生駒、ね、はまだありそうですね、
うん、
叩いてそう
なんとかなんないですか。でもね、やってる店あるね。
うん、
昨日ナンバーを歩いてたんですけど、もう11時近かったけど、やってる居酒屋が何軒もあった。
うん、
やっぱもうやんないとどうしようもないんでしょう。
ルクアの地下のバルチカでしたっけ、あっこも11時までほとんど空いてました。
あ、そうなん
だ。へ
え。お酒も普通に居酒屋として
はあ、じゃあ行こうい
や、うん、だから、ね、実際ね、緊急事態宣言が出たらどうなるか分かんないけど、
出たら、ね、
今はあくまでお願いレベルでしょ、うんうん、だからああいう大きい建物の地下とかは、うん、余裕あるのかなって思って。
本当にでもなんかあのなこれ何度も出していいカードじゃないのよね、こういうもん。1回で済ませろよっていうね。その
しかも今回はあんまり、うん、あのお金出ないって聞きました。補助金。
菅はもうだって安倍よりケチだから
びっくりしますね。
あれ
なんか映画館とかはあのお願いしないんでもうお金も出しませんみたいな、そんな雰囲気じゃないですか。
もうびっくりするよね、うん、あれ
国民殺しも、ね、もう下落しっぱなし。
あもうちょっと
さっさと終わった方がいいと思います。
またほらその記者会見とかやっても質問する記者がまた本当デグの棒揃いで、うん、もうなんだかこうまともなこう喧嘩するあの気合のあるやつがいないのと、うん、
いない
で、ね、NHK であのなんとかさんってあのメガネの優しそうなおじさんいるじゃないですか、あの夜9時のニュースの人、
あ
の有馬さんなんだっけ、なんだっけ、うん、あの人がほら菅に一回噛みついたのをさ、うん、なんかずっと恨んでるでしょ、あの、ね、で辞めさせようとしてるとかなんか出てるじゃん。恨んでるんじゃないよっていうね、うん、でまあだから、そろそろね日本国に怒るべきですよ、昨日あの大米騒動という映画を日向りで見てきたんですけど、あのうーん、まあ、ちょっとねもうちょっと俺だったらもっと描き方を変えたなっていう、ちょっと ほんわかしすぎてて、あのいや今本当そろそろあの国民がなんかポロロンって言ったらいいか皆さん通知切ってくんないと困るんだけどねということで
そうかマナーモードに、
ね、すいません、大事な話をするときに全部あのあもう番組終わりです、来週です、ごきげんさようなら